経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード9722、藤田観光代表取締役兼社長執行役員、山下慎介さんにお越しいただいています。山下さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
それでは早速ではありますが、藤田観光の事業内容のご紹介をお願いいたします。
藤田観光株式会社は、ホテル、結婚式場、まあ、レジャー施設を運営する企業です。ワシントンホテルとか、ホテル椿山荘東京、まあ、箱根小涌園という施設名で、あ、行ったことがあるなとか、あ、聞いたことがあるなという方も多いのではないでしょうか。北は札幌から南は沖縄まで、また、台北、インドネシア、国内外で61拠点を運営して、まあ、ユニークな事業を展開しています。まあ、お客様の我々ライフスタイルに寄り添う新たな価値を提供して、まあ、ちょっとかっこよく言えば、潤いのある豊かな社会を実現したいなというような会社でございます。
はい、ありがとうございます。また後ほど企業についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では山下さん、生年月日を教えてください。
1963年の2月2日生まれ、今年で61歳です、
はい、ご出身はどちらでしょうか。
三重県の、まあ、伊勢神宮だと皆さん知ってらっしゃると思います、はい、伊勢神宮から車で約15分ぐらいのところが私の出身地でございます。
はい、島などもあのあたり。
そうです、
スペイン村とか。あ、そうですか。はい、はい、あのあたりも結構人気ですよね。
う
ん、
そうですね、人気のスポットですよね。
そうですね、ちょうどスペイン村がある町が私の、
うん、あ、そうですか。
私たちもスペイン村ですもんね、はい、うん、
子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
母が、まあ、幼稚園の園長をしておりまして、はい、でその幼稚園に実は私通ってたんですね。
あ、そうですか、うん、はい、
だから非常にこう担任の先生はね、うん、やりにくかったんじゃないかなというのを思ってたんですが、まあ、その頃から特に活発、はい、まあ、母親がいましたからね、活発だったと思いますね。その母親も今、94歳でまだ元気で暮らしております。
はい、お母様の働く姿をでは、そばで見ることのできた幼少期だったかと思いますけれども、何かこう将来の夢に影響などありましたでしょうか。
まあ、幼稚園の園長っていうと、やっぱり教育者であることも事実なんですね。はい、ですので、まあ、私、運動も好きだったんで、はい、母親からの影響もあったんでしょうね。うん、小さい、まあ、小学校、幼稚園、中小学校の頃は、うん、体育の先生に、まあ、なったらどうだと言われて、はい、自分も、まあ、まあいいかなというふうに幼少の頃思ってましたね。
はい、その後ご自身でその夢というのは移り変わっていったのでしょうか。
まあ、なぜかですね、高校になったら非常に僕は、ね、海外のことに興味を、な、今なんでだろうと思うんですけど、はい、で将来は海外のいろんな都市で、はい、まあ、ちょっと生活してみたり、いろんなとこ行って、まあ、楽しい人生を送りたいなと思って、なんかそしたら旅行業者の、なんかこう、海外の添乗員なんかをやれたらいいなとこう思ってましたね、急に。
では、そのまま専門学校か何かお進みになられるんですか。
はい。だ今申し上げた通り、はい、まあ、旅行業 を専門にしたことを、まあ、やっぱり習得しなきゃいけないなって、やっぱり思いますから、まあ、大学の推薦なんかもあったんですけど、いわゆる観光系の専門学校に、名古屋なんですけど、はい、入学することになりましたね。
では社会人のスタートについて伺っていきたいと思いますが、最初はどちらでお勤めだったのでしょうか。
先ほど申し上げた、旅行業 に就きたいというふうにずっと思ってたんですけど、はい、まあ我々の学生の頃ね、はい、学生ツアーっていうのは当時流行ってましたね。で、夏は沖縄世論ツアー、
はい、
冬はまあ今あれですけどマダラオ高原のスキーツアーみたいなのをこう、はい、女子大生なんかをこういっぱい集めて、はい、自分が、自分たちで集客して、はい、天井までやっていくというようなことをやってたんですけど、うん、まあ何回か続けてるうちに、うん、その旅行業者はやっぱりこう親会社がこう破綻したんですね。
はいはいはい、
でまあまあ旅行業界ってなかなか私が描いてたものよりも大変なところですぐ潰れちゃうんだなって思ったんですね。
そうですか、はい。
まあですんでね、
はい、
まあ両親からの話もあったんですけど、うん、まあもっと安定したところで、うん、まあ地元の、うん、三重に帰って、
はい、
就職したらどうだというので、うん、ちょうど三重に、うん、鳥羽市ですね、
はい、
鳥羽市に小涌園というのがありまして、
はい、
その鳥羽小涌園というところに入社いたしましたね。
はい、何年ほどそちらでお勤めだったのでしょう。
そこはですね、かれこれ13年間いましたね。
では30代前半くらいまでをそちらで、
そうですね、
はい、その後はどう動かれたのでしょうか。
まずその13年間、これが非常に今のベースとなっているところなんですけど、はい、いわゆるこうそこで現場のお客様への対応だとか、いわゆる商品を作ったりとか、あの110部屋しかないホテルだったんで、
はい、
私は何々担当です、私は何々担当ですって言ってられなかったんですね。
オールマイティで
オールマイティです。
やらなければいけな
かった。はい。だからお客様の流れ、はい、まあお金の流れ、うん、あとまあ伝票とかの流れなんかもまあそこで習得しましたんで、それでまあ13年そういうことをやっても、事業計画を作ったり、予算も作れるぐらいまで、20代の後半ではできてましたね。
それは。
逆に小さいところだったからいろんなことが学べた。
そういうことですね。で、そこで13年間経って、はい、その後、今度本部がありましてね、はい、まあ、いわゆる本社機能みたいなところです
から、
はいはい、その5年間で、はい、その5年間の時は今度は事業所のちょっと不景気なところもありましてね、
はい、
事業所の撤退だとか、はい、っていう人、子会社化とか、
なんか、はい、
まあ、そういう、
そうです、構造改革とか整理の部分ですよね。
プラス、はい、ユネスさんの開業のお手伝いとかでもやりましたけど、まあ、どっちかというと仕事のウェイトは8対2ぐらいで構造改革っていうのに携わりましたね。これはこれは初めての経験でしたね。特に今印象に残ってるのは東京都にあった大島小涌園っていうのが大島にあったんですね。で、大島の方々っていうのは大体大島で生まれ育って、働いてるんですね。しかしながら事業所を閉鎖するということになると東京都ですから、東京都の出てきて、はい、お仕事を探さなきゃいけないとかですね、やっぱり人の人生が関わる話ですから、
はいはい、
なんですかね、辛いんですけど、やっぱりそこにはこう寄り添って話をして、やっぱりやっていかなきゃいけないっていうのは、なんかこう辛いんですけどやりきれなきゃ会社もいけないとか、いろんなことがありましたけど、やっぱり今となってはいい経験ですね。
そしてその本部で5年ほどということでしたけれども、
はい、
その後はどのようなお仕事を担当されたのでしょう。
まあ、ほぼ現場ですね。はい、まあ、今、箱根小涌園のユネッサンっていう施設があるんですけど、そこの支配人とか、
はい、
ホテルの支配人とか、総支配人、あとは、まあ、大阪にあります結婚式場の大公園ってありまして、
はい、
そこの総支配人。で、一番近くは、ホテル椿山荘東京の、まあ、総支配人をやるというので、今、約40年ぐらい経つんですけど、
はい、
入社してですね、20年以上はそういう支配人とか現場の組織の長をやってましたね。
ああ、そうでしたか、はい、もう実際に、お客様であり働かれる従業員の方でありという距離の近いところで、ずっとお勤めだったというところで、そういったあたりっていうのはその振り返ってご自身でどのようにお感じになられますか。
DX 化とかいろんなことがこう、はい、今、こう、盛んにね、
はい、
これはこれでやらなきゃいけないんですけど、やっぱり我々の原点っていうのは、接客だと思うんですね、最終的には。お客様がやっぱり、求めてる接客をどう、まあ、ちゃんとというか、家族にこう接するようなことを、こんな接し方をできるかっていうことが一番の、最終的には勝負の決め手になると思うんですね。ですので、現場の方、また、現場の人ですが、やっぱりこう生き生きとできる会社じゃないと、絶対こう我々の業界っていうのはうまくいかないっていうのはもう信念として思ってますね。
やはり ホスピタリティであったりとか、その働かれる方のやりがいであったところが、ね、
やっぱホテルに行って従業員の方がニコニコしている、はい、元気に働いているホテル絶対泊まりたいですよね。
いやそうだと思いますね、うん、やっぱり効率化も進めていかなきゃいけないんで、はい、いわゆるバックヤードっていうんですかね、
はい、
こういろんなバックヤードでまだまだやれることもあると思うんで、うん、そこは効率化を進めていって、うん、そのバックヤードにいる人間もできれば表に出て、うん、まあ、お客様とこうなんですかね、うん、接することによっていろいろ分かってくると思うんですよね、うんうんうん、まあ、ですので原点は人ですんで、うん、そのお客様にどう接するかということがまあ一つ大きいキーワードでしょうね。
そうですね、お客様との接点を持つ時間を作るための効率化であるっていうことですよね、はい、そして山下さんは2020年にホテル椿山荘東京の総社員になられた時がまさにあのコロナ禍で大変なご苦労があったということですが、
2020年の1月1日に私大阪から椿山荘の総社員と、
元旦ぐらいだったらコロナの話ってあんまりなかったです。多少なんか
2月生ぐらいから、
あの、そう、年末からちょろちょろとあって、でそこから2月でやっぱりうわーってなってって、3月えらいことになっちゃったっていうか、元旦ぐらいってそこまでですよね。
そうですね、ちょうど私が内示受けて、うん、こっち赴任した時は、うん、ちょうど東京は、うん、東京オリンピックパラリンピックのまだ開催だって言って、はいはい、ホテル業界観光業界もうなんか浮き足立てたんですね、はい、
そうですよね。
でお客さんも入ってるし、はい、いわゆる10月以降、うん、何かやれば、うん、もう7月8月9月はもうオリンピックでもう大変で、うん、お客さん入ってるから大丈夫だっていうようなことで、うんうん、まあちょっとゆっくりやれよみたいな内示だったんで、うんうんうん、本当に今おっしゃるように、うん、だんだん雲行きが怪しくなってきて、
そうですよね、
そのコロナっていう全くわからないものに対して対応していくっていうのは、はいはい、まあ私入社していろんな体験しましたけど、今までで一番大変でしたね。
またそのホテルっていう最もその衛生であったりとかももう難しいところのご担当であったということですもんね、うんうん、
ホテル椿山荘東京もですね、うん、初めて結婚式とかいっぱい入ってるんですが、はい、うん、ゴールデンウィーク明けから1ヶ月間休みましたね、はい、もう休まないとですね、はい、やっぱりもう従業員もある時はまあ怖い、
分からない、分からない、未知のものですから、はい、今から言えばあっこまでっていう気もしますけど、あの時では分からないですもんね。
やっぱり我々のミッションってお客様の命と財産を守るっていうのが、うんうんうん、まあ従業員くれましたね、はい、なのでもう思い切って、うん、もう休んで、うん、っていうことになってましたね。まあ、だけど、まあ、沈んでばっかりもいられないんで、
そうですね、
そこで、うん、できたこともやっぱりありますから、はい、やっぱり時間もあるんで、もう一度組織の改革だとか、うん、商品の企画だとか、うん、っていうことをやってみようというふうにしましたね、うん、
そして今またインバウンドであったり観光需要とかが、うん、観光需要などが増している中で、うんうん、今年社長に就任されたということですけれども、はい、現在のお立場となりまして、あの社員の皆様にどのようなお声掛けをされたですとか、お話をされたのか教えていただけますでしょうか。
はい、社員にはですね、まあ、私よく自分の信条とか、いわゆる、まあ、座右の銘ですね、うん、これを、松尾芭蕉の言葉なんですね、不益流行っていうのをよく話をするんですね、はい、要はもう本質的に変えるものは変えませんよ、うん、しかしながら時代のトレンドに合わせていく、うん、このバランスをしっかり保つということと、うんうんうん、やっぱりもう常々言ってるのは、うん、シンプルイズベスト、うんうん、要は分かりやすく社員に具体的に伝えていくっていうことは、もう私はもうずっとこう思っておりますね。そうしないとこう中途半端なこと言いますと、はい、やっぱりこうだって言ってもだんだん下回りに行くと全然違う話になっていることもあるんで、
はい、
まあ、この2つを信条としてやっておりますね。
はい、ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード9722、藤田観光代表取締役兼社長執行役員、山下慎介さんです。
御社は、はい、WHG、 これワシントンホテルグループということですよね、
はい、
あとはラグジュアリー&バンケット、あともう一つがリゾート、はい、この3つの事業セグメントで、構成されてるんですけど、
はい、
まず最も売上高の大きいこの WHG 事業、まあ、ワシントンホテルですね、
はい、
この事業どんな事業になるんですか。
まず、ワシントンホテル、
はい、
WHC っていうのはワシントンホテル、うん、あとは、まあ、ホテルグレイスリー、
はいはい、
あとは、ホテルタビノスという、この3つの、はい、まずブランドがあります。うんうんうん、で、日本、国内とアジアに、うん、まあ、いわゆる宿泊特化型の施設で35拠点の運営をしています、
はいはい。いわゆるビジネスホテルと言われるようなセグメントに入るホテルなんですかね。
それがだんだんですね、東京もいわゆる宿泊単価も上がってきまして、うん、今はビジネス、うん、あとは観光で、
観
光多くの方が利用されていますね。で、今この WHG が、当社の売上の利益用の非常にこう中心的存在になっています。うんうんうん、まあ、おかげさまで、まあ、インバウンドがね、増えてきたんで、特に歌舞伎町にあります、ゴジラホテル、ゴジラ、ありますね。
はい、ありますね。
あの、ゴジラホテルは、まあ、海外のお客様が大体 95% なんですね。
ああ、やっぱり、わかりやすいですからね。
はい。で、新宿エリア、新宿ワシントンも入れまして、新宿エリアに、当社は2600室、あの、ホテルがあるんですね。
2600室もあるんですか。
まあ、ここはちょっと、強みということで、WHG は今、いわゆるインバウンドの、なんていうんですかね、特に東京、大阪、京都に限ってですけど、インバウンドの、お客様に助けられてるというような感じですかね。
なるほど。はい、やっぱり稼働率、単価、ともに上がってるっていう感じですか。
そうですね。
最近やっぱホテルって正直だいぶ値段が上がってきたかなという感じが消費者としては思うんですけど。
はい。もともと世界のレートから比べますとね、まあ円安の影響もありますけど、世界のホテルの料金から比べると日本ってのは安いんですね。
もともと安かったんですよね。
はい、皆さんもそうだと思うんですよ。海外旅行行った時に、やっぱり日本のホテルって、だから少し、まあ、今こう上がってますけど、やっぱり世界水準まで持っていくには、もう少し上げてもいいのかなっていう感じですよね。
で、ラグジュアリーバンケット事業の、まあ、中核っていうのが、ホテル椿山荘東京ということだと思うんですけど、はい、高級ホテル市場での競争、非常に今、外資系もいろいろ入ってきて、厳しくなってきてるというふうに思うんですけど、はい、雑誌との差別化ポイント、ここどこになるんですか。
やっぱり今、都内はね、外資系のラグジュアリーの今、乱立というかですね、
そうですね、
競争激化の状況ですね。はいはい、でもまあ、当然そのホテル椿山荘東京っていうのは、もともとあの庭園っていうのは山形有朋の邸宅だったんですね。
はいはいはい。
で、あの庭園がやっぱり我々の非常に強みであって、いわゆる都内の中であるビルインの、いわゆるホテルじゃなしに、いわゆるアーバンリゾートみたいな感じのこの庭園を売りにした商品で、まあいろんな差別化を図っていくっていうのが我々の基本的な考え方ですね。
やはり緑が多いっていうことでいうと、まあ、椿山荘というと、夏のホタルとか、
はい、
こんなの、他のホテルでやりようがないですもんね。都会の、言っちゃ悪いですけど、銀座とかどこどこっていうところで、
はい、
ホタルが飛んでてもびっくりですもんね。
ホタルのイベントにつきましてはね、開業以来やっておりまして、もう70周年なんですね。で、
はい、
あそこで、まあ、飼育してるというか、はい、あそこと、椿山荘でやってる分と、千葉のカメレリーズっていうゴルフ場があるんですが、
はいはいはい、
そこでも、いわゆる飼育をしておりまして。
なるほど。
であとは、まあ、野尻湖、ちょっと寒いところで、
はいはい、
こちらのホタルがだんだんだんだん弱ってきたときに、野尻湖応援隊が季節をずらしてきて、で、東京の方々に長く、いわゆるホタルを見ていただきたいというような、イベントですね。
そうですよね。やっぱり椿山荘、あれができるのって、まさに椿山荘しかないですよね。
はい。
やっぱり、落ち着きますよね。
まあそうですね。
何よりも。はい、やっぱり緑の庭園、すごいですよね。
まあ、こう庭園をですね、やっぱり維持していくっていうのは、なかなか大変なことでですね、我々も庭園も本当に今、新しい部署を作りましてですね、
はいはい、
庭園管理支配人というのを置いたんですね。
はい、
だ今まではこう庭園というと、いろんな部署が携わっていて、どこが責任を持っているかってよくわからなかったんですよ。ですので、庭園の管理部署を作って、あの庭園を守り抜いていくということをまあやろうということで、新しい部署を作りましたね。
なるほど。で、宴会とか婚礼需要、まあ、これも回復傾向にあるということなんですけど、現状御社ではどんな感じですか。
はい。特に婚礼ですね。宴会はもう、なんていうんですか、コロナ禍でもう全くやらなくなったっていう
と、一回やられましたね。
もうオンラインのところで、そのままオンラインのどう続けてる会社もやっぱりあるんですね。で、リアルでやってる方で、まあ、2019年と比べたら、まあ、まだまだ宴会はもうそういう、いわゆるお客さんのニーズの変化っていうので、まあ8割から9割っていうところですかね。 婚礼につきましてはね、いわゆるコロナ禍で、まあ、なかなか婚礼もできなかったということもあって、今はこう、列席者をこう非常にこう大事にするっていうんですかね、ような新郎新婦が多くなって、ほぼ今平時に戻っておりまして、料理単価とか、いわゆる単価が非常にこう今上がってきてますね。ですので、ほぼ2019年がまあ平時と仮にするならば、ほぼイーブンまで戻ってますね、婚礼は。
で、御社リゾート事業では、まあ、箱根とか伊東とか人気の温泉地、まあ、こちらにですね、御社の施設あるっていう形なんですけど、はい、これも好調なようなんですか。
そうですね、まあ、箱根も去年の7月ですか、箱根ホテル小涌園というのが150部屋の、いわゆる施設をオープンさせたんですね。まあ、ここも非常にまあ好調だというのと、もともとある箱根小涌園天湯っていうのととか、横にある三河屋さんというのをまあちょっと買いましてね、で今箱根もまあおかげさまでインバウンド需要がやっぱり多いんですね。ですので、箱根エリアについては非常にこうリゾートの中核ですが、非常にまあいいことを今順調に推移してますね。
まあ、御社の今後の成長戦略を教えていただきたいんですけど、まあ、特にこの WH 事業拠点拡大されたりリゾート事業の強化、どんな取り組みされてるんですか。
まあ、基本的にはですね、ワシントン事業は、2028年までには8店舗以上の出店をしたいというふうに思ってます。またリゾート事業もまあ箱根小涌園の増資を含めて、まあ新たなまあ出店をまあ当然計画をしてます。
またこの DX の推進とかロボット導入、その人がしなければいけないところは人だと思うんですけど、そうでないところ、やはりかなり進められているということですか。
これはちょっとまだまだね、遅れているところもあるんですけど、そのやっぱり、ここまで例えば生成 AI だとかですね、もう人間よりもはるかにいろんなことができる、状態があると思うんですね。だけど得意不得意が AI もあると思うんですね。まあ、しかしながら例えばちょっと難しいんですけど、我が社では勤務シフトなんか大変なんですよね。
あ、そうですよね。
これだけのお客様が入ってて、こんな料理が出て、あんなっていうのは、これは多分ですね、AI なんかに教え込ますと一番得意な分野だと思うんですね。だからそういうのをバシッとできたり、あとはホテルのレベニューマネジメントといわゆる価格設定ですね。これだけの需要がこうあったときはこの価格でこう売れるだとかっていう、これなんかもどっちかと AI が、まあ、我々今非常にこう人で時間かけているものが AI なんかは瞬時にまあ判断できるのかなと思うんで、まあ、ここ辺も力を入れて、先ほど申し上げた表に事業をね、出るようにしたいというふうに思ってますね。
なるほど。で、そんな藤田観光を支えているのは人の力、人材ということなんですけど、はい、今御社グループで何人ぐらい働いてるんですか。
従業員数はですね、はい、まあ、社員、アルバート、パート等々を含めますと、大体グループ全体で4000名、程度ですね。
なるほど。まあ、藤田観光に入っていただくには、一つは新卒入社というのと、はい、いわゆる経験者採用、中途採用というのがあるかと思うんですけど、御社、例えば今年の4月は何人ぐらい新入社員入ったんですか。
今年の4月は200名強入ってますね。
200名強。
はい。来年ももう内定式が終わりまして、100名強の新入社員の方をお迎えする予定ですね。
なるほど。
まあ、しかしながら、なかなかいわゆる先ほど来出てるデジタルの専門家とか、調理とか、いわゆるあとは施設管理ですね。こういう人材はまだまだ不足しているんで、ここは経験者を募集しているというような状態で、新入社員の数を確保するという面では、今はもうだいぶ落ち着きましたね。
なるほど。で、例えばこんな人材に藤田観光に入ってほしいなど、望む人物像のようなものございますでしょうか。
やっぱり、まあ、いろいろね、専門分野はあると思うんですけど、やっぱり当社のホスピタリティマインドっていうんですかね、これはいつもありがとうの一番近くにっていうのがホスピタリティのマインドなんですね。やっぱり個々の従業員がまあお客様の満足度を追求して、先ほど申し上げた家族のように思いやられて、思いやられたおもてなしができるというような、まあ、人が好きだっていう人がに入っていただくのが一番ですね。
やっぱりおもてなしの心がある方ということですよね。はい、これやはり人とのおもてなし、この人がいるからこのホテルに行こう、やっぱり思ってもらえるようなホテルにしたいということですか。
そうですね、まあ、うん、いわゆる効率化を進めていく中でも、うんうん、そういう部分もないとダメだと思うんですね。
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい。自動チェックインだとかいろいろ進んでいきますけど、
進みますけどね。
はい、うん、まあ、とはいうのは、フロントに誰もいない、うん、ロビーに誰もいないっていうホテルじゃダメだと思うので、まあ、それを両輪でやっぱりやっていきたいというふうに思いますね。う
ん
う
ん、なるほど。で、この番組、お昼に放送してるんですけど、社長、ランチ何を食べることが多いんですか。
ですね、うん、まあ、私は現場も長かったと思いましてね、椿山荘 の中にですね、はい、従業員食堂、社員従業員食堂なんですね。だから、まあ、今日もそうですけど、
はい、
従業員食堂で、社員たちと一緒に食べてますよ。はい、で、まあ、いろんな話してますよ。
なるほど。ちなみに今日は何だったんですか、お昼。
今日はね、なんか、三重県のね、四日市。
あ、トンテキ。
トンテキでしたね。
ああ、美味しいですよね、あれ。
まあ、それでこう、例えば食べてればですね、まあ、いろんな声もありますよね。もっとこうしたい、ああしたいだとか、メニューだとかね、まあ、その辺もこう、聞けるんで。あと、まあ、従業員の顔も見ますから、まあ、今ある
い
も従業員食堂で、社長が食べていいのかどうかわかりませんけど、食べてますね、いつも。
なるほど。
はい。
では、藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね、何か一冊書籍、本をですね、お勧めいただきたいんですけど、何かございますでしょうか。
僕はですね、田中角栄の、
はい、
100の言葉っていう、まあ、本が、うん、まあ、一時こうベストセラーにもあったんですけど、があると思うんですね。で、今の時代、まあ、別に田中角栄がどうしたっていう政治の話じゃないんですけど、まあ、私自身は、あの本でいろいろ書いてある言葉を読むと、やっぱり元気になりますね。
なるほど。
やっぱり日本が高度成長に乗っかった時にやっぱり出た言葉でしょうし、
確かに
仕事の面、あと人生の面、いろいろこうやっぱりためになると思いますんでね、まあ、私は非常にためになったんで、まあ、リスナーの方もね、
はい、
元気が出るようになると思いますから、まあ、ぜひね読んでいただきたいと思いますね。
はい、ぜひお手に取っていただきたいと思います。改めまして、本日のゲストは藤田観光代表取締役兼社長執行役員、山下慎介さんでした。山下さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは藤田観光代表取締役兼社長執行役員、山下慎介さんでした。ラジコのタイムフリーやポッドキャストでも振り返ってお楽しみいただけますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。